皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス CA です。2026年8月20日のマス CA カテゴリから計11本の論文をお届けします。1本目はシャオシェンリンさん、ラチュンヤンさん、シベイヤンさん、ウェンユアンさん、ヤンヤンジャンさんによるガンマコンバージェンスオブウィークタイプノンローカルファンクショナルズオンブーンデッドドメインズ誘拐領域上の弱型非局所半関数のガンマ収束です。この論文では関数値の差がある式位置を超えた時だけをカウントするというちょっと変わった非局所的な半関数の振る舞いについて研究しています。数学者のブレジスさんが提示していた未解決問題に挑んだ作品で、パラメータが0に近づくときにこの半関数がどのような局所的な形に収束するのかを明らかにしました。解析の手法がとても凝っていて、LP 空間の脅威層におけるガンマ収束という枠組みを使っています。特に、単位立方体上の最小化問題から定義されるアフィン細胞定数という概念を導入して、極限のエネルギー密度を特定している点が非常に巧みです。証明の過程ではモース型の被覆議論や関数の爆発を分析しており、ソボレフ関数か誘拐変動関数かによって極限がソボレフエネルギーになるか全変動になるかが分かれるという結果を導き出しました。一つな近似が古典的な局所エネルギーへとつながる様子が見事に証明されており、ブレジスさんの問題に完全な答えを出した快挙と言えます。2本目は自主フワさん、シンシュンヤオさん、シユファンヤンさんによるバファードシェーディングコンパチブルマルチプリシティファクタリングインフォーディメンションズ4次元における爆発期シェーディング適合多重度分解です。この論文では4次元空間における凸集合の属を対象に多重度を効率的に分解する新しい手法を提案しています。多重度分解というのは細かい集合同士の重なりを親集合同士の重なりと親集合の内部での重なりに切り分けるという考え方です。3次元までは確立されていた技術ですが、4次元へ拡張するには3次元での和集合の評価という高い壁がありました。そこで著者たちはジョン方向という最短方向への投影を用いるユニークなアプローチをとっています。投影によって問題を3次元に落とし込み、そこで得られた密度応答を再び4次元に引き戻すという手順を踏んでいます。特に円錐のような形状では頂点付近の扱いが難しいため、外部にバッファを設けるという工夫を凝らしています。このバッファのおかげで形状の縦横比に依存せずに解析ができるようになっています。最終的に多重度を一定に保ちつつ元の平均多重度を正しく分解できることを証明しました。単純に図形として扱うのではなく、インデックス付きで個別に数え上げるという徹底した姿勢に解析的なこだわりが感じられますね。3本目は自主ホアさんとシュファンヤンさんによるセルラーマキシマルデンシティファクタリング&アリペアオブザストリームリンド3ディメンショナルかけやリダクションセルラー最大密度因数分解と簡略化された3次元かけや簡約の修正です。この論文は以前にグスさん、ワンさん、ザールさんによって提案された3次元のかけや問題に関する証明の中にある技術的な不備を修正したものです。元の証明では短いチューブから長い親チューブへと移行する際に最大密度因数分解という手法を使っていましたが、実はここにある重要な論理の飛躍がありました。具体的には親の近傍における重複度の決定が不十分だったり、その後の整地化で整合性が持たれなかったりするという問題です。そこで著者たちは距離に基づく近傍の代わりに半回区間のグリッドであるセルを用いるセルラー共同最大密度因数分解という新しいアプローチを導入しました。重み付きグラフを構築してエッジの重みなどを二進区間で正規化することで親の次数や子の質量を厳密に一定に保つことに成功しています。単に間違いを直すだけでなく定量的なリフティング計算や 平面上の入射評価を組み込むなど非常に緻密な構成になっています。もともとの照明の穴を埋めるためにわざわざ判例まで提示して論理を組み直すという徹底ぶりには研究者としての誠実さと執念を感じますね。結果として元の論文の主要な補題における連鎖が完結し構造的な修正が完了しました。4本目は主婦さんによるコンプレキシティセンシティブアッジチベエナジーアンドオフダイアゴナルヤングイネクオリティーズオンブーンデッドデグリーアルゲブレイクバラエティーズ誘拐次数代数多様体上の複雑さに敏感な下方的エネルギーと非対角ヤング不等式です。この論文では誘拐な次数を持つ未代数多様体上の有限集合について下方的エネルギーや重み付きヤング不等式の新しい評価を導き出しています。著者が注目したのは多様体の幾何学的な曲率や代数的な複雑さが数の下方的な重複をどのように抑制するかという点です。手法としては多項式分割法や2クロッシングというメカニズムを採用しています。特に面白いのが翻訳分割フラグパラメータという独自の指標を導入したことです。これによりアフィン直線が含まれるような特殊な構造を持つ多様体であっても統一的に扱うことができるようになっています。結果として規約代数多様体に対する一般的なエネルギー定理を確立しさらに3次元多様体における鋭い評価や曲線の傾きに関する回転複雑性を考慮した拡張定理などを導き出しました。パラボロイドのようなケースでエネルギーが高くなることを避けるために単純な一般化スペクトルの仮定が必要だという分析には非常に緻密な考察が感じられますね。5本目はイオアンバシリエフさんによるノームバウンズオンフーリエシリーズウィズポリノミアルスペクトラ&コンストレインドコエフィシエンツ多項式スペクトルと制約付き係数を持つフーリエ級数のノルム評価です。この論文ではスペクトルが多項式で定義されるようなまばらな成分を持つ三角多項式のノルムの上限について研究しています。調和解析における不確定性原理に関わるお話で算術的なまばらさが物理空間での関数の集中度にどう影響するかを解き明かそうとしています。まず3次以上の整数係数多項式をスペクトルに持つ場合について係数の絶対値が減少していくという条件の下でノルムがどのように抑えられるかを証明しました。さらにスペクトルが完全平方数である場合に注目しある種の予想を解決してノルムの成長率を正確に決定しています。証明にはリトルウッドパレーの不等式やアベルの総和公式といった道具に加えリオファントス方程式の解の個数に関する数論的な知見が使われています。特に平方数のケースではメビウス関数や素因数の性質を駆使して精密な見積もりを行っており数論と解析学を巧みに組み合わせる手腕が見事です。算術的にまばらな集合に指示を持つ関数が物理空間で強く集中しすぎないことを定量的に示した非常に価値のある成果といえますね。6本目はアレクサンダー・ドボルスキーさんによる The Unfair Zero One Polynomial Problem and High Degree Polynomials 不公平な0・1多項式問題と高次3項式です。この論文では係数が0か1である単項式多項式を寄付の実数係数を持つ3項式とその補因子に分解できるかという問題に取り組んでいます。特に分解できた場合にそれが必ず0か1の多項式による分解になるのかという点に注目しています。著者は指数が1より大きい奇数である3項式の属に焦点を当て解析的なアプローチでそのような分解は存在しないことを証明しました。組み合わせ的に全てのパターンを調べるのではなく熱核の幾何学や対数応性といった高度な道具を使っているのが非常にエキサイティングです。具体的にはパケットの重なり具合に応じて負の二項分布やヤコビの定多関数を用いた解析を行い 係数の挙動を厳密に制御しています。最終的にある特定の係数が1より厳しく小さくなることを示すことで、誤因子の係数が負になってしまうという矛盾を導き出しました。これまで小さな指数に対して個別に計算で証明されていたものを、すべての奇数指数に対して一律に証明した点が素晴らしい貢献です。単純に見える問題の裏に、これほど深い解析学的な構造が隠れていたとは驚きです。7本目は、マス NT からのクロス投稿で、アタレシュバラ・バルガバさんによる、Mean Value Estimates for a Real Exponent Analog of Whirlings Problem、ワーリングの問題の実数指数版における平均値評価です。この論文では、数論の古典的な難問であるワーリングの問題を、整数ではなく実数の指数に拡張して考えています。特に、非整数の指数を扱う際に、どれくらいの数の変数があれば期待通りの近似式が得られるかという点に注目しています。これまでは、非整数の指数を扱う場合、整数の時よりも多くの変数が必要だと考えられてきました。しかし、バルガバさんは、変数の範囲を段階的に圧縮していくという反復的な手法を導入することで、必要とされる変数の数を大幅に減らすことに成功しました。具体的には、ある評価式が成り立つための変数の加減を、これまでの結果からさらに p 分の2だけ改善しています。証明の鍵となっているのが、許容ディオファントス帯という概念です。特定の方程式系の整数解の数に制限がある整数のペアを分析することで、積分値の評価を整値にしています。大きな指数を考えたとき、非整数の場合でも実質的に整数の場合と同じくらいの変数数で済むことを示したのは、非常に鮮やかなアプローチだと思います。最後には、さらに少ない変数で済むのではないかという大胆な予想まで提示しており、加法的数論のさらなる発展への期待が膨らみますね。8本目は、mas.ds からのクロス投稿で、ジェームズ・マッコイさんとロハン・セントヒルさんによる、セミディスクリートリネアーハイパーボリックカーバチャーフロー準離散線形双極型曲率フローです。この論文では、境界を持つ折れ線に対する新しい曲率フローを提案しています。一般的に知られている曲率短縮フローのような放物型モデルでは、速度が曲率に比例するため、結晶の融解のような物理的な界面で見られる振動現象をうまく表現できません。そこで著者たちは、速度ではなく加速度が離散曲率に比例し、さらにエネルギー散逸を模した減衰光を加えた双極型モデルを構築しました。解析の手法が非常に巧妙で、頂点位置の2回差分を曲率と定義し、三対角テプリッツ行列のスペクトル解析を用いて、境界条件に応じた明示的な解の公式を導き出しています。特にスケーリングや回転を伴う自己相似的な解の分類や、外部からの周期的な強制力によって安定した周期軌道へ導かれる様子などが詳しく論じられています。また任意の折れ線を同じ頂点数を持つ別のターゲット曲線へと変形させるヤウ型のフローを構築した点も非常に実用的です。慣性と振動を組み込むことで、単なる形状の単純化に止まらず、物理的な質量バネ系のような豊かな挙動を幾何学的に再現している点に、著者のこだわりが感じられます。9本目は、プラメン・イリエフさんによるガウジンモデルフォーサムクラシカルマルティバリエートディストリビューションズ、いくつかの古典的な多変数分布のためのゴーディン模型です。この論文では、量子化積分系で知られるゴーディン模型と古典的な多変数直交多項式との間に直接的な結びつきがあることを明らかにしています。具体的には、ハーン分布やディリクレ分布、多項分布、負の多項分布という4つの分布に注目しています。著者は表現論を駆使して、果敢なゴーディン演算子の共通固有関数として多変数直交多項式を構成しました。 ここでベス・アンザッツという手法を使っているのが非常に巧みです。特にベス・アンザッツ方程式の解がハイネ・スキルチェスタ公式の根と一致することを示した部分は理論的な美しさが際立っていますね。この研究の結果、多変数ハーン多公式やヤコビタ公式の新しい属が構築され、さらに多変数クラウチュク多公式やマイクスナー多公式に新しいリー代数的な枠組みが与えられました。統計学で使われる分布が実は量子化積分系という物理的な枠組みで鮮やかに記述できるという展開には分野を横断するダイナミズムを感じます。最終的にこれらの多項式が直交規定を形成し、総スペクトル特性を持つことが証明されました。10本目はマスローからのクロス投稿で E1 さんによる From Ards Problem 1154 to a 01 Low for Turing Ideals エルデシュの問題1154からチューリングイデアルの01法則へです。この論文は実数の部分間や部分体のハウスドルフ次元が0から1までのあらゆる数を取り得るかという問いから出発しています。下方群であればどんな次元でも持てますが、間になると制約が厳しくなります。そこで著者は計算可能性理論に登場するチューリングイデアルに注目しました。チューリングイデアルから構成される未平体のハウスドルフ次元を調べたところ、なんとそれは0か1のどちらかしか取り得ないという極端な01法則が成り立つことを証明したんです。証明の過程で集合の積の次元を考える手法やアフィン直線の属に関するオルポネンシュメル近定理を巧みに利用しているのが非常に鮮やかです。この結果によってある集合論的なモデルにおける実数の次元が別のモデルから見て中途半端な値になることはないとはっきりしました。定義可能性などの厳しい条件を設けずにこのような決定的な結論を導き出した点に強い説得力を感じます。最後は mass.cv からのクロス投稿でミシェル・プラナさんとパトリック・ソレさんによるセカンドレベルコンカビティオブザ・リーマンカーネルリーマン角の二次王政です。この論文ではリーマンゼータ関数を研究する大きな流れの中で重要視されているジョルダス・ディミトロフ予想の証明に挑んでいます。具体的にはリーマンテータ角の1次ラグエール式が正の実数全体で厳密に O であることを証明しました。これはダブルチュラン不等式が成り立つことを意味しますが、著者の方々はこれがリーマン予想の証明そのものではなく、あくまで必要条件の一つであると丁寧に説明されていますね。証明の方法がとてもユニークで、2つの異なるアプローチを組み合わせています。1つ目は、データ級数を直接的に扱う方法です。級数の最初の項が決定的な役割を果たし、残りの項は非常に小さい誤差として処理するという力強い手法です。もう一つはヤコビテータ関数の微分幾何学を用いた方法で3次元の位相空間に問題を落とし込んでいます。ここで不等式を四次式として捉え、その境界が二次錐になることを示して軌道がその境界を絶対に超えないことを証明しました。解析的なアプローチに加えて区間演算などのコンピュータによる検証も取り入れており、数値的な不確かさを完全に排除しようとする徹底した姿勢に強いこだわりを感じます。そんなこんなで今回はガンマ収束や多重度分解から掛け屋問題、代数多様体、フーリエ級数、そしてワーリングの問題まで数学の奥深い世界を旅してきました。知的好奇心を刺激されるエキサイティングな時間でしたね。それではご視聴ありがとうございました。